1、12月4日から10日、人権週間、世界人権宣言65周年、みんなで気づこう人権の世紀、考えよう相手の気持ち、育てよう思いやりの心。すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等であると謳った世界人権宣言は、基本的人権と自由を尊重し確保するために、世界のすべての人々と国々とが達成すべき共通の基準として、昭和23年1948年12月10日の国連総会で採択されました。今年で65周年を迎えます。人権は人が人として生きていくために守られなければならない基本的な権利です。自己がかけがえのない存在であるように、他人もかけがえのない存在です。12月4日から10日は人権週間です。この機会に人権について考えてみましょう。問い合わせ、総務課総務係、本庁舎3階、電話 5273-3505、 ファックス 3209-9947 へ。人権擁護委員が人権に関する相談をお受けしています。人権擁護委員は法務大臣から委嘱された民間の方です。新宿区には現在12名の委員がいます。毎月第1、第3金曜日の午後、12月は6日と20日、1月は17日、第1週は休み。区役所第1分庁舎2階で実施している人権身の上相談や子どもの人権啓発等、様々な活動を行っています。人権に関する悩みをご相談ください。区の人権擁護委員、継承略五十音順、飯島康文、井上美奈子、加藤茂幸、金井重彦、木沢克之、河野恵美、佐野栄三郎、中村忠、中村弘子、野尻信恵、吉村誠、若林康子。佐野委員が法務大臣から表彰されました。長年人権擁護委員の職にあり、職務上の功績が顕著であるとして、10月21日表彰されました。佐野委員は人権擁護委員として、14年以上にわたり人権相談や人権啓発活動を通して、人権思想の普及に努められています。問い合わせ、総務課総務係へ。人権週間協調事項。女性の人権を守ろう。子どもの人権を守ろう。高齢者を大切にする心を育てよう。障害のある人の自立と社会参加を進めよう。同和問題に関する偏見や差別をなくそう。アイヌの人々に対する理解を深めよう。外国人の人権を尊重しよう。HIV 感染者やハンセン病患者等に対する偏見をなくそう。刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう。犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう。インターネットを悪用した人権侵害をなくそう。北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう。ホームレスに対する偏見をなくそう。性的指向を理由とする差別をなくそう。性同一性障害を理由とする差別をなくそう。人身取引をなくそう。東日本大震災に起因する人権問題に取り組もう。人権週間の行事。人権啓発パネル展。日時、12月2日月曜から13日金曜まで。午前8時30分から午後5時まで、土曜日曜日を除く、3日火曜と10日火曜は午後7時まで。会場、区役所本庁舎1階ロビー。内容、人権作文の展示、子どもたちが育てた人権の花の報告パネル等の展示。問い合わせ、総務課総務係へ。夜間人権ホットライン、弁護士が相談をお受けします。区主催。日時、12月10日火曜午後5時30分から7時まで。 相談は1人15分程度。相談専用電話番号5273-3648、問い合わせ総務課総務係へ。東京都人権啓発センター主催。日時12月9日月曜午後5時から8時まで。相談は1人10分程度。相談専用電話番号5808-1442、問い合わせ東京都人権啓発センター電話3871-0212へ。東京都等の主催行事、公演と映画の集い。日時12月6日金曜午後1時30分から4時45分まで。午後1時開場。内容、公演ソーシャルインクルージョンって何？菊池桃子、女優、戸板女子短期大学客員教授と映画パラレル、1時間22分、字幕付き。会場申し込み、当日直接西東京市法屋木漏れ日ホール、西東京市中町 1-5-1 へ、先着662名。なお、人権バス俳句、人権の花育成日誌や、読む人権、人権の本も展示します。午前11時開場。トーク&パフォーマンスと映画の集い。日時12月10日火曜午後1時30分から4時15分まで。午後1時開場。内容、トーク&パフォーマンス、命見つめて歌をこぼせ、紫秀治、紫光平、演舞座、上島俊明、浅草雑芸団と映画家庭の中の人権、生まれくる声、1時間30分、字幕付き。なお、読む人権、人権の本も展示します。会場申し込み、当日直接タワーホール船堀、江戸川区船堀 4-1-1 へ、先着750名。問い合わせ東京都人権施策推進課、電話5388-2588、ファクス5388-1266へ。手話通訳、要約筆記があります。託児をご希望の方は11月28日木曜までにお申し込みください。中学生の人権作文、平成25年度全国中学生人権作文コンテスト東京都大会。東京法務局東京都人権擁護委員連合会の主催で実施しています。区内の応募作品7校797編から区代表3作品と参加校代表7作品が選ばれました。区代表作品は東京都大会で最優秀賞を受賞しています。作品を後ほど紹介します。区代表作品最優秀賞、見えない思いやり、志田悠悠さん、新宿西戸山中3年。区代表作品作文委員会賞、当たり前に生きる、藤田美空さん、落合中2年。偏見と個性、イ・ゼビンさん、東京韓国学校中等部2年。学校代表作品、教育を受ける権利について私が思うこと、米沢知優さん、牛込第一中2年。私にできること、田村桃子さん、牛込第二中2年。ハンセン病と人権、竹内翔さん、牛込第三中3年。私たちの将来と高齢者の思い、中村桃子さん、四ツ谷中3年。兄と共に生きる、大月遥さん、落合中1年。心の中に青空を、吉海和樹さん、新宿西戸山中1年。国籍と個人、キム・ユーミンさん、東京韓国学校中等部2年。25年度全国中学生人権作文コンテスト東京都大会最優秀賞、見えない思いやり、 志田悠々さん、新宿西富山中3年。祖父の実家は宮城県の観光地で土産品店を営んでいます。あれは去年の夏休みのことでした。ちょっと大人になったような気分で、私は祖父と一緒にお店番をしていました。すると駅の方からリュックサックを背負った集団がこちらに向かってゆっくりと歩いてきました。登山みたいな格好だけど、お土産を買ってくれるお客さんかな。私はそう思いました。するとその団体さんはゆっくりゆっくり近づいてきてお店に入ってきました。私はその時かなり緊張していたのを覚えています。なぜならその人たちは障害のある方たちだったからです。私は祖父の顔を見上げました。でも祖父はいつもと変わらない笑顔で、いらっしゃいませと言っていました。私はずっとドキドキしていました。団体さんの中には付き添いの先生のような人がいて、お小遣いの額は決まっているんだから、何が欲しいかはよく考えてお買い物をするのよと言いました。生徒と思われるようなその人たちは、はーいと返事をして、お店をゆっくり歩き、品物を手に取ったりしていました。どのくらい時間が経ったのか分かりませんが、私にとってはとても長い時間に感じました。やっと買うものが決まった人から祖父のところに来ましたが、なかなか品物も上手に渡せません。やっと渡したと思ったら、今度はお財布を取り出すのにもとても時間がかかっています。そしてせっかく出したお金も落としたりしています。その過程は先生たちも見ていたのですが、全然手伝おうとしませんでした。私の口から拾ってあげるという言葉が自然に出ました。すると先生と祖父が二人同時に大丈夫と言ったのです。私がびっくりして顔を上げると、先生と祖父は笑顔になって、今度は一人一人話し始めました。先生は、時間がかかるかもしれないけどできるのよ、見ててね、ありがとねと話し、祖父は、毎年お土産を買いに来てくれるんだよ、お得意さんなんだよと言いました。私は自分が発した言葉のことをなんだか恥ずかしいと思いながら、それでもその場から動かず、その後の生徒さんたちと祖父のやりとりをちょっぴりお手伝いをしながら見ていました。そして最後の人が買い物を終えるまで1時間以上かかったと思いますが、全員が終わると、ありがとうございました、おじさんまたねと、みんなそれぞれ挨拶をして帰っていきました。そして先生が最後に、今年もお世話になりました、来年もまた来ます、よろしくお願いしますと言ってみんなを追いかけていきました。私が黙っていると、祖父がどこからか手紙を出してきました。一番最初にお店にあの方たちが来て買い物をし、帰ってしばらくしてから届いた手紙だそうです。そこには長い文章はありませんでしたが、ありがとうの文字がたくさん書いてありました。そして先生たちからのメッセージと、一緒には来なかったけれども、生徒さんたちの保護者の方たちからのお礼の言葉がいっぱい詰まっていました。祖父は、手伝うことだけが助けることじゃないんだよ、と言いました。自分が何かをするのは、困っているとか、助けてほしいとか、そういう信号を送ってくれた時でも遅くないかもしれないね、と言いました。そして大事そうにまた手紙をしまったのです。その日の夜、私はなかなか眠れませんでした。もしあの時、私がお金を拾ってしまっていたら、もしその後、お財布からお金を出したり、お買い物の手伝いをしていたら、あの人たちは自分でやり遂げたという達成感がなかったかもしれません。私はあの時、拾ってあげると言いました。丸々してあげる、その言葉は果たして平等な立場の人に使うものでしょうか。人権とは、自分自身を含めたすべての人が生まれながらに持っている幸せに生きる権利のことだそうです。自分自身が幸せになる権利でもありますが、同じように他の人も幸せになる権利があるということです。私は自分だけの勝手な考えで、相手の人を勝手にかわいそうな立場と思い、その人たちが幸せになる権利を一瞬奪うところだったのではないでしょうか。 世の中には一人として同じ人はいません。違っていて当たり前、むしろ違うことが個性と言われています。これからはそのことを常に心に留めて生きていこうと思います。そして今年は行けなかった祖父の家にも高校生になったら必ず行き、できればまたあの方たちが来る時期に合わせてお店のお手伝いをしたいと思います。そして今度こそ私も何も変わらない笑顔で言うのです。いらっしゃいませと。以上、人権週間でした。2、区役所本庁舎の免震改修工事にあたって26年3月下旬から一部の施設を移転休止します。区役所本庁舎は26年5月から27年11月中旬まで免震改修工事を実施します。また関連工事として検討を進めてきたエレベーターの更新、防災機能強化工事等も合わせて実施します。免震改修工事に先立ち26年3月下旬から準備工事を実施します。特に影響がある本庁舎の地下1階2階等の施設は移転休止します。工事期間中はご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。問い合わせ、総務課庁舎耐震改修担当、本庁舎3階、電話 5273-3604、 ファクス 3209-9947 へ。表、移転施設、期間、移転先の順に読みます。区民保養施設、箱根ツツジ荘、グリーンヒル八ヶ岳、ビレッジ女神湖の利用受付窓口、26年4月1日から27年11月中旬、本庁舎1階、夜間出入り口警備室、26年5月1日から27年11月中旬、第一分庁舎。表終わり。続いて、表、休止施設等、期間等の順に読みます。食堂、26年3月29日から27年11月中旬は休み。展示販売スペース、26年4月1日から27年11月中旬は休み。利用美容室、26年3月31日で営業終了。本庁舎の屋上緑化見本園、26年3月31日で終了。本庁舎エレベーター、時期未定、3台のうち1台ずつ時期をずらして一時休止。区役所本庁舎南側脇の路上駐輪場バイク置き場、26年3月下旬から27年11月中旬は休止。本庁舎と第一分庁舎の連絡通路、時期未定、地下と4階で時期をずらして一時通行止め。表終わり。工事期間中は本庁舎の駐車場を利用できません。26年4月1日から27年11月中旬は代替駐車場を用意する予定ですが、できるだけ公共交通機関をご利用いただきますようお願いします。詳しくは広報新宿等でお知らせします。以上、区役所本庁舎の免震改修工事にあたってでした。3、区の耐震化支援事業のご利用を。委任払いが非木造建物でも利用できます。区では災害に強い町を作るため、建物の耐震化などさまざまな耐震化支援事業を進めています。これまで利用者の一時的な負担を軽減する委任払いは木造住宅等のみ対象でしたが、非木造建物にもご利用いただけるようになりました。利用方法等詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、地域整備課、本庁舎8階、電話 5273-3829、ファクス 3209-9227 へ。委任払いとは、補助を利用する方が耐震診断、補強設計や 耐震改修工事にかかる費用を業者、建築士や工務店に支払うのではなく、利用者から委任を受けた業者に区が直接補助金を支払う制度で、利用者の費用負担を軽減します。非木造建物の耐震化への補助。対象、昭和56年1981年5月31日以前に建てられた鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建物で、次のいずれかに該当していることが要件です。延べ床面積の2分の1以上を住宅、共同住宅等として使用している建物。特定建築物、病院、学校等の災害時に重要な機能を果たす施設等。震災時等も応急活動の中心となる防災拠点を結ぶ緊急輸送道路沿道の建物、事務所、店舗なども対象。耐震アドバイザー派遣、簡易耐震診断、無料。耐震診断補強の必要性や合意形成、耐震診断改修工事に向けたアドバイスなどを行う専門の技術者、建築士を派遣します。派遣回数は5回まで。また、必要性が明らかになったものに対して、簡易な耐震診断を行います。構造図がない等の場合は診断できない場合があります。耐震診断補強設計への補助。耐震診断や補強設計費用の一部を補助します。区が指定した期間で耐震診断補強設計の評定等を受ける必要があります。耐震改修工事への補助。耐震診断補強設計に基づき工事を実施する場合、費用の一部を補助します。なお、木造建物への補助など、詳しくはパンフレット、地震に強いあなたの住まいや新宿区ホームページでご案内しています。以上、区の耐震化支援事業のご利用をでした。4、区民住宅入居者募集。募集案内の配布は12月2日から10日まで。募集個数6個。申し込み資格。区内在住で義務教育終了前のお子さんがいて、世帯の収入が所得基準内の方。詳しくは募集案内をご覧ください。所得基準表、家族数、年間所得金額の順に読みます。2人、227万6千円から622万4千円。3人、265万6千円から660万4千円。4人、303万6千円から698万4千円。5人、341万6千円から736万4千円。なお、所得金額は所得税法上の所得金額を言い、給与所得控除後または必要経費控除後の前年中の所得金額です。計算方法は募集案内をご覧ください。また、家族数には申し込み者本人を含みます。家族数が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算してください。表終わり。募集案内の配布。12月2日月曜から10日火曜に、住宅課区政情報センター本庁舎1階、区役所第一分庁舎1階受付、特別出張所、区立中央四ツ谷鶴巻図書館で配布。施設の休館日を除く。12月2日月曜からは新宿区ホームページでも取り出せます。申し込み、募集案内に折り込みの申し込み書に記入し、住宅課へ郵送してください。12月2日月曜から11日水曜の消印があり、12日木曜までに到着したものを受け付けます。問い合わせ、住宅課区立住宅管理係、本庁舎7階、電話 5273-3787、 ファックス 3204-2386 へ。続いて、区役所庁舎の停電のため自動交付機を休止します。住民票の写し、印鑑登録証明書。 12月7日土曜は区内すべての自動交付機を休止します。26年1月11日土曜は第一分庁舎正面玄関横の自動交付機を休止します。地域センター特別出張所等区民施設1階の自動交付機は利用できます。問い合わせ戸籍住民課住民記録係本庁舎1階電話 5273-3601 ファクス3209-1728へ。12月7日土曜は新宿区コールセンター新宿コールも休みます。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。